広報治療2021年8月号ナンバー1238をお届けします。頑張れとラジオに向かい応援の心届いて日の丸上がる。日本中世界中の人々が熱い戦いに注目のスポーツの祭典オリンピックが開催されています。声は出さず拍手で応援してどこの国が勝っても喜び合う様子が伝わってきて嬉しいものですね。表紙の説明をいたします。花咲く日を心待ちに、市の花柿つばたをご家庭で、愛知豊明柿流通協同組合理事長永田雅彦さんを講師に迎え、柿つばた植え付け講習会を6月25日金曜日に行い、21人が参加しました。この柿つばたが各家庭で花を咲かせるのが楽しみです。写真は男性と女性のお二人が花の苗木を植え替える様子が載っております。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ、地域包括支援センターをご利用ください。令和3年度知立公園花菖蒲祭りフォトコンテスト入賞者決定。以上です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため掲載しているイベント等を中止や延期、規模を縮小して実施するなど広報上でお知らせすることなく変更して場合があります。随時市ホームページへ掲載していきますのでご確認いただくか各お問い合わせ先へご連絡ください。ご迷惑をおかけしますがご理解いただけますようお願い申し上げます。
8月の行事予定、今月のイベントや祝日をご紹介します。8日日曜日祝日山の日、9日月曜日休日振替休日、26日木曜日市議会8月臨時会10時から、28日土曜日弘法命日、旧暦7月21日弘法通り交通規制があります。以上8月の行事予定でした。
輝く街みんなの知立、知立市長林郁夫。コロナワクチン接種について申し上げます。接種を希望される65歳以上の皆様方は2回の接種をおおむね終了していただいていることと思います。電話予約で混み合い大変ご迷惑をおかけ申し訳ありませんでした。65歳未満の方にはすでに対象のすべての皆様方に接種券をお送りしましたが、混雑回避のため年代ごとに市内の医療機関への予約開始日を区切らせていただいています。一方で愛知県の集団接種会場であります藤田医科大学、愛知医科大学メディカルセンター、安城厚生病院につきましては20歳以上の方は予約が可能ですのでぜひご利用ください。詳しくは接種券とともに同封しました文書をご覧ください。コロナワクチンは高い発症予防効果が認められています。多くの方に接種を受けていただくことにより感染や重症化を防ぐことができますのでぜひご利用ください。一方で さまざまな理由で接種を希望されない方もいらっしゃると思います。そうした方々への不当な差別などをされないようお願いします。これからも体調管理、健康管理に十分ご留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。終わり。
写真で振り返る治療史の1ヶ月、フォーカスオン治療。6月25日、治療史における空き家等対策に関する協定書締結式。治療史と公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会において、増加傾向にある市内の空き家等の適正な管理を促進するため協定を締結しました。7月1日、中学校で防災教育。知立南中学校で南海トラフ巨大地震を想定した防災教育の授業が行われました。防災に関する講演や HUG 避難所運営ゲームを通して災害に対する意識を新たにすることができました。7月4日、知立の出汁文楽保存会講演。江戸時代から続く知立伝統の出汁文楽が劇場で披露されました。京都市立芸術大学名誉教授の後藤静夫氏の分かりやすい解説とともに上演され、劇場ならではの演出で観客を楽しませていました。7月5日、知立市と碧海信用金庫との連携・協力に関する包括協定締結式。知立市と碧海信用金庫において、相互が連携して持続可能な地域社会の構築に向けた取り組みを推進するため、知立市と碧海信用金庫との連携協力に関する包括協定を締結しました。以上です。
統計情報。人口7月1日現在。総人口72,192人。うち男性38,172人。女性34,020人。総世帯数32,825世帯。6月の交通事故数、人身事故件数22件、1月からの累計94件、死亡者なし、1月からの累計なし、重症者なし、1月からの累計1人、軽症者29人、1月からの累計116人、物損事故件数164件、1月からの累計1000件。6月の刑法犯、刑法犯総数26件、1月からの累計190件。窃盗犯14件、1月からの累計121件。うち侵入盗1件、1月からの累計6件。乗り物等4件、1月からの累計42件、その他9件、1月からの累計73件。6月の火災救急、火災1件、1月からの累計4件、救急219件、1月からの累計1259件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。ワクチンの接種対象者全員に接種券を発送しました。新型コロナウイルスワクチンの接種券を7月9日金曜日に一斉発送しました。発送の対象、令和3年7月7日現在、知立市に住民票がある満12歳から64歳の人、年代ごとに予約開始日が異なりますのでご注意ください。現在個別接種は50歳以上の人と満12歳から19歳の人が予約することができます。接種券が届かないまたは接種券を紛失した人はコールセンターまたは保健センターへご連絡ください。ワクチン接種予約解説動画を作成しました。 インターネットで予約する場合の解説動画を作成しました。予約方法の手順がわかりやすく解説されていますので、QR コードからご覧ください。ワクチン接種予約の入力支援について、パソコンやスマートフォンなどをお持ちでない人や操作に不安がある人を対象に、ワクチン接種予約入力支援を行っています。ところ、1、中央公民館事務室、2、杉薬局治療福祉アリーナ福祉体育館事務室、3、図書館歴史民俗資料館ロビー、時、午前9時から午後5時、原則として月曜日は休館ですが、8月9日は開館します。また、図書館歴史民俗資料館は8月27日金曜日が休館日です。その他、必ず予約する人の接種券、治療費発行のものに限るを持参してください。優先的に予約ができるわけではありません。予約枠の確保はどの予約方法でも同様ですので、コールセンターおよびインターネットで予約する際、すでに定員に達している場合は、入力支援会場でも予約することはできません。大規模接種会場での接種について、7月22日木曜日祝日から、藤田医科大学で大規模接種が始まりました。次の2会場については、土日に接種を実施しますので、平日にお勤めの人でも決められた日程で2回接種いただけます。愛知医科大学メディカルセンター、定員1000人。接種日、1回目、8月28日土曜日。2回目、9月25日土曜日。時間、午前10時から午後7時。安城厚生病院、定員840人。接種日、1回目、9月5日日曜日。2回目、10月3日日曜日。時間、午前9時から午後5時。無料送迎バス。発着場所、市役所第一駐車場、市役所庁舎東側駐車場。15分間隔で市役所と各会場の往復運転を行います。各年代の個別接種の予約開始日は変更となる可能性があります。広報治療市ホームページ、治療市コロナワクチン接種予約サービス、ウェブサイト、治療市公式 LINE 等で随時最新情報をお知らせしていますのでご活用ください。コールセンターでの予約は混雑することが予想されますので、ウェブサイト、QR コードでの予約にご協力ください。接種に関する相談等、治療師新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、月曜日から土曜日、祝日は除きます。午前9時から午後5時。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。以上お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
健康で生き生きと安心して暮らせる街を目指して、地域包括支援センターをご利用ください。地域包括支援センターでは、高齢者が安心して暮らせるように、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職が無料で相談や支援を行っています。お困りの際はお気軽にご相談ください。1、高齢者に関する総合相談。健康、介護、生活全般の相談。足腰が弱ってきた。物忘れがひどくなって認知症じゃないか不安。家族の介護が難しくなってきた。介護保険を利用したいがどうすればいいかわからないなど。2、高齢者の権利を守る。1、お金や財産に関すること。財産の管理に不安がある人への成年後見制度の相談。
振り込め詐欺に巻き込まれたなど消費者被害の相談。2、近所の高齢者のこと。近所に住む高齢者が虐待を受けているかもしれないなどの相談。3、地域の活動など。1、認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解してもらう市民向けの講座を行っています。2、認知症の人を介護する家族交流会。家族の介護の悩みを相談、共感する家族交流会を行っています。3、治療士ネットワーク会議。市内の介護事業所を中心にサービスの質の向上を目的に研修や勉強会を行っています。このほか、民生委員や医療機関、民間企業と高齢者を支える連携づくりを行っています。担当エリアをお知らせします。東部地域包括支援センター、知立小学校区、来光寺小学校区、知立東小学校区、八津田小学校区。お問い合わせは電話 82-8855 八津田町泉43福祉の里八津田内。西部地域包括支援センター、知立西小学校区、沢渡小学校区、知立南小学校区。お問い合わせは電話 81-8880 新林町北林44知立老人保健施設内。以上、お問い合わせは長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
知立市からのお知らせ、ピックアップトピック。令和3年度知立公園花菖蒲祭りのフォトコンテスト入賞者決定。知立公園に咲き誇る花菖蒲を広く紹介し、観光宣伝に使用することを趣旨に開催された知立公園花菖蒲祭りフォトコンテストの入賞者が決定しました。応募総数122点の作品の中から、厳正なる審査の結果、推薦の小笛正弘さんをはじめ、次の皆さんが入賞されました。なお、入賞作品は、7月31日土曜日から8月12日木曜日に、中央公民館1階北口壁面、8月14日土曜日から22日日曜日に観光交流センターで展示しますので、ぜひご覧ください。入賞者、推薦、小笛正弘さん、西尾市。特選、大木智子さん、豊橋市。準特選、西岡聖香さん、豊田市。入選、大口よし子さん、刈谷市。宮島清さん、豊田市。入選、岡田博子さん、知立市。神山さみさん、西尾市。豊田のぞみさん、知立市。西川健二さん、知立市。杉浦修二さん、長久手市。大見京蔵さん、豊田市。杉浦幸男さん、安城市。朝岡義和さん、西尾市。以上の方でした。おめでとうございます。お問い合わせは、経済課、商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。
道路ふれあい月間、8月10日は道の日。令和3年度代表標語、この町の歴史と笑顔をつなぐ道。8月1日日曜日から31日火曜日の1ヶ月間は道路ふれあい月間です。道路は通勤、通学、買い物などの日常生活や産業経済、文化活動の基盤となる非常に重要な施設です。また昭和61年度から道路の意義、重要性に対する皆さんの関心と 道路愛護の精神を高めるため、8月10日を道の日と定め、国民的運動を展開しています。今一度道路の役割などを見直して、次のことを守ってください。道路に紙くずや空き缶などのゴミを捨てない。道路を商品置き場や作業場、プランターなど置き場として使わない。道路に自動車や自転車、オートバイなどを放置しない。敷地から道路にはみ出した樹木は敷地の管理者で剪定する。道路に日よいなどを設置する場合には、道路管理者の許可を受ける。道路の施設に影響が出る工事をする場合には、道路管理者の承認を受ける。お問い合わせは、土木課管理係、電話 95-0155 へお願いします。
愛知森と緑づくり都市緑化推進事業補助金制度。愛知森と緑づくり都市緑化推進事業に基づき、市民や事業者が行う緑化事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。対象、屋上緑化、壁面緑化、空き地緑化、駐車場緑化事業。面積が50平方メートル以上、道路から眺望できる、または不特定の人が立ち入って見ることができるなど、生垣設置事業、延長15メートル以上、雪道が 50% 以上で樹木の高さが90センチ以上など、補助金の額、補助対象経費の2分の1以内の額、それぞれの事業に限度額があり、この事業は県の間接補助事業です。留意事項、工事にかかる前に期間に余裕を持って申請手続きをしてください。工事着手後の申請は受付できません。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。
体改善一日健康講座。皆さんの検診結果、血圧、血糖、脂質の数値は適正でしたか？内臓脂肪型肥満に高血圧、糖尿病、脂質異常症、高脂血症のうち2つ以上を重ね持った状態のことをメタボリックシンドロームといい、この状態が続くと動脈硬化が進み、脳卒中や心筋梗塞などを起こす危険性が高くなります。メタボの原因となる内臓脂肪は、運動や食事内容を見直すことで改善することができます。講座をきっかけに自分に合った方法で健康づくりを見つけてみませんか？栄養講座では食に関して思い違いをしていることなどクイズ形式でわかりやすくお伝えします。運動講座では運動は苦手、今何もしていない人など初心者大歓迎のマイペース運動講座や自己流の動きを改善して効果を上げるラジオ体操講座を行います。以前受講した人もお申し込みいただけます。脱メタボを目指す人、ぜひご参加をお待ちしています。時、内容は、開催日、内容、午前10時から11時30分と、午後1時30分から3時の順でお知らせします。9月2日木曜日、午前栄養講座、午後運動講座、ラジオ体操講座。11月4日木曜日、午前運動講座、マイペース運動講座、午後栄養講座。令和4年1月6日木曜日、午前栄養講座、午後運動講座、ラジオ体操講座。1月31日月曜日、午前運動講座、マイペース運動講座、午後栄養講座。3月4日金曜日、午前栄養講座、午後運動講座、ラジオ体操講座。なお、午前また午後のみの参加も可能です。講座の内容は各回同じです。ところ、保健センター2階講座室、持ち物、栄養講座検診結果、運動講座飲み物、タオル、上履き、裸足でも可能です。 軽い運動ができる服装でお越しください。講師、健康運動指導士、管理栄養士、保健師、定員は各回30人、費用は無料です。お申し込みお問い合わせは電話または直接保健センター電話82-8211 へお願いします。
暮らしのお知らせ、姿勢トピックス。全国一斉子どもの人権110番強化週間の実施について、学校におけるいじめや家庭内における虐待など子どもの人権に関わる悩み事、心配事などの相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、一人で悩まず気軽にご相談ください。時8月27日金曜日から9月2日木曜日午前8時30分から午後7時、ただし土曜日日曜日は午前10時から午後5時、なお教科週間以外は平日の午前8時30分から午後5時15分。相談専用電話、子どもの人権110番電話0120-007-110、パソコンやスマートフォン、携帯電話からも相談を受け付けています。詳しくは子どもの人権 SOS E メールをご覧ください。お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部電話052-952-8111へどうぞ。愛称、知立衛星ブリッジが表示されました。ネーミングライツ契約に基づき、山屋敷横断歩道橋に愛称知立衛星ブリッジが表示されました。歩道橋所在地、知立市山屋敷町山原地内市道山屋敷町5号線。お問い合わせは土木課管理係電話 95-0155 へお願いします。個人事業税第1期分の納付をお忘れなく。第1期分の納期限は8月31日です。8月中旬に県から納税通知書をお送りしますので、納期限までに納付をしてください。納税通知書には第2期分の納付書も同封されていますので、ご注意ください。納付方法など詳しくは県税務課のホームページまたは県西三河県税事務所へお問い合わせください。お問い合わせは県西三河県税事務所県民税事業税第2グループ電話 0564-27-2848 へどうぞ。自転車も交通ルールを守ろう。自転車も車両です。自転車安全利用5則愛知県版をしっかり守りましょう。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。2人乗り、並進、飲酒運転の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、自転車利用者はヘルメットを着用。お問い合わせは安心安全課防犯交通係電話 95-0115 へどうぞ。貯水槽の清掃点検をしましょう。ビルやマンションでは水道水の匂いや色などの衛生面が問題になることがあります。原因の多くは貯水槽、受水槽や高地水槽等の管理に問題があるためです。年に1回以上は貯水槽内部の清掃や破損がないかなどの点検を行い、安全な水を利用するためにも維持管理をしましょう。お問い合わせは水道課料金係電話 95-0132 へどうぞ。8月臨時会、9月定例会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。8月臨時会、時8月26日木曜日午前10時開会。9月定例会午前10時開会。 9月7日火曜日本会議開会提案説明、9日木曜日本会議質疑、10日金曜日本会議質疑と予算決算委員会、14日火曜日、15日水曜日、16日木曜日本会議一般質問、21日火曜日企画文教委員会予算決算委員会分科会、22日水曜日市民福祉委員会予算決算委員会分科会、24日金曜日建設水道委員会予算決算委員会分科会、27日月曜日予算決算委員会分科会予備日、29日水曜日予算決算委員会議会運営委員会、30日木曜日本会議討論採決閉会、陳情請願の提出締め切り日8月27日金曜日午後5時、本会議各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会議案の内容を詳しく審査します。お問い合わせは議会事務局議事課庶務係、電話 95-0137 へどうぞ。矢作川水源基金に参加と関心を。公益財団法人矢作川水源基金は、愛知県と矢作川流域内の10市町で、きれいで豊かな水と緑あふれる安全な大地づくりを願い、昭和53年2月に設立されました。矢作川は長野県、岐阜県、愛知県を流れる 118km の河川で、この水は飲料水をはじめ農業、工業、発電などに利用され、私たちの生活になくてはならないものです。その一方で水源地域は過疎化、林業の低迷等により課題は多くあります。この基金は緑豊かな山林で綺麗で安定した水と災害に強い山にするため、流域は一つという運命共同体の認識のもと、植林や保育と山の管理と上流下流の交流に努めています。皆さんも上流下流交流や基金への寄付及び参助会員への参加と、水と山への関心や感謝の気持ちをお持ちいただき、ご協力をお願いします。お問い合わせは公益財団法人矢作川水源基金事務局、電話 0564-23-2645 と知立市企画政策課 95-0114 へお願いします。原爆と人間展。8月6日の広島と9日の長崎の原爆の日に伴い、中央公民館1階ホールおよび市役所1階西側通路で、8月3日火曜日から20日金曜日に原爆と人間展パネル展示を行います。あの日から人間がどんな生活を強いられたか、そして被爆者の皆さんが再び被爆者を作らせないためにどう生き、どう戦ってきたかを示し、今何ができるかを問いかけています。ぜひご覧ください。6月の展示では市民の皆さんにご協力いただき、200羽の折り鶴を広島へ向かう愛知平和行進団に渡すことができました。ありがとうございました。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。戦没者、原爆死没者の慰霊と世界恒久平和記念の黙祷を。8月15日は戦没者を追悼し平和を記念する日です。この日は戦争で亡くなられた数多くの人々を追悼し平和を記念することを目的に、毎年日本武道館で全国戦没者追悼式が開催されます。今年もその中で正午を合図に1分間の黙祷が行われます。また広島市と長崎市でも毎年原爆死没者の慰霊式と平和記念式が行われ、広島市では8月6日午前8時15分、 長崎市では8月9日午前11時2分に平和の鐘を合図に1分間の黙祷を捧げることとしています。市民の皆さんもそれぞれの職場や家庭などで黙祷を捧げましょう。お問い合わせは福祉課保護援護係電話 95-0149 へどうぞ。
障害者手当の所得状況届の提出はお済みですか？手当が受けられなくなることがありますので、期限内に手続きをしてください。なお、対象の人には、受付開始前に届け出書を送付します。申し込み、次の期間内に福祉課へ所得状況届を提出してください。愛知県在宅重度障害者手当、7月30日金曜日から8月31日火曜日まで。特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、8月12日木曜日から9月13日月曜日まで。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。心身障害者扶助料給付事業の同意書をまだ提出していない人へ。4月中旬に個別に通知しましたが、まだ同意書を提出していない人は8月31日火曜日までに提出してください。期限までに同意書が提出されていない場合は8月分以降の手当の支給を停止します。対象、心身障害者扶助料の受給資格のある人で、課税状況並びに他の障害者手当の申請及び受給状況の確認の同意書を提出していない人。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話 95-0118 へどうぞ。高校生議会を開催します。選挙年齢の引き下げにより政治や選挙が身近なものとなった高校生に議会活動を体験してもらい、地方自治への関心を高めてもらうとともに、高校生の視点から広くまちづくりについての意見を聞き、協議する機会を設けることを目的として、市内3校の高等学校と共同で高校生議会を開催します。コロナ禍のため、傍聴につきましては、事務局または市議会ホームページでご確認ください。時、8月6日金曜日、午後1時30分から、所、市役所5階、本会議場第一委員会室ほか。お問い合わせは議会事務局議事課庶務係電話 95-0137 へどうぞ。ラジオ体操を始めませんか？運動習慣のきっかけづくりに。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、自宅で過ごす時間が長くなり、運動不足を感じている人も多いと思います。ラジオ体操はストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動で構成された効率の良い全身運動です。たった3分間で全身の400種類もの筋肉を動かすことができ、子どもから大人までいつでもどこでも、もちろん家の中でもできます。運動習慣のきっかけづくりに、今日からあなたもラジオ体操を始めませんか？ラジオ体操全体の効果。血行が促進する。正しい姿勢が身につく。体の柔軟性が高まる。肩こり、腰痛が予防できる、など。テレビ放送や動画配信などもしています。音楽を聴きながら行いたい場合は、ラジオ放送やテレビ放送をご利用ください。全国ラジオ体操連盟ホームページでは、自宅での効果的なラジオ体操のやり方など、ワンポイントレッスンを含めた動画が配信されています。お問い合わせは、障害学習スポーツ課、スポーツ振興係、電話 82-5151 へどうぞ。無料多重債務弁護士相談会について、時8月25日水曜日、午前9時から午後5時、所市役所2階、打ち合わせ室1、 内容、返済しきれない借金に関する問題や、消費者金融等から多額の借金をして返済に困っている人からの相談に、国民健康保険団体連合会より斡旋を受けた弁護士が対応します。相談時間1人40分以内無料です。申し込みお問い合わせは8月2日月曜日から20日金曜日に国保医療課国保年金係へ電話95-0123へどうぞ。
催しのお知らせ。お話し会。時、8月5日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー。内容、大型絵本、金魚が逃げた。絵本、お出かけバイバイ。紙芝居、みんなでポン。仕掛け、チョキチョキカニさん。ゆうたの夢を見る。ペープサイトほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会。先着順に7組。紙芝居の会。8月21日土曜日、午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー。内容、ニョロ、ニョロリ。キジムナーにあったサンラー。行う人、青海の会朗読グループ。定員、先着順に7組。絵本の時間、時、8月5日木曜日、12日木曜日、19日木曜日、26日木曜日、午後2時30分から。なお、8月19日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員ボランティア。定員、先着順に7組。ストーリーテリング、夏の午後のお話し会。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像して、お話の世界を楽しむことです。8月は特別に、夏の午後のお話し会を行います。毎年お寺で開催していた、夏の夜のお話し会を、今回はコロナ禍のため、午後に図書館で行います。大人の人も楽しめるお話も用意しています。時、8月28日土曜日、午後2時30分から、ところ図書館2階視聴覚室、内容、グリムの昔話、死神の名付け親、タンザニア民話、賢いお医者の痩せ薬、ほか、対象、どなたでも、小さいお子さんは保護者の膝で、定員、先着順に20人、行う人、お話の会、ホットケーキ。お話の時間、小さなお子さんでも楽しめる本を選び、楽しく読み聞かせをします。ぜひ、見に来てください。時、8月29日日曜日、午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー、内容、パネルシアター、豚の種ほか、対象、幼児小学生から、定員先着順に7組、行う人、図書館職員。以上、お問い合わせは、図書館電話 83-1131 までどうぞ。
定茶でパティオ。2ヶ月に一度、文化会館内の茶室、知心庵で、定茶でパティオを開催しています。8月は小中学生参加の特別編です。時間を区切っての予約制です。時、8月5日木曜日と25日水曜日。各日とも、1、午後1時から、2、午後1時30分から、3、午後2時から、 4午後2時30分から5午後3時から。ところ文化会館5日は茶室、25日はエントランスロビー。内容席種5日は小中学生のお茶会、チャララ会、裏千家。25日は三中学校合同茶会、バイサ流。対象、どなたでも。費用、お茶券として100円。申し込みは8月5日分は7月6日火曜日午前10時から、8月25日分は7月27日火曜日午前10時から文化会館電話 83-8102 へお願いします。お問い合わせは文化会館パティオ地流電話 83-8100 へどうぞ。第19回リリオカミングコンサート、今年は25組が出場します。ピアノソロなどの熱演をお楽しみください。時、8月14日土曜日、午前の部、午前10時開演、午後の部、午後1時開演。ところ、地流リリオコンサートホール。費用は無料、全自由席です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。ふれあいコンサート。魅惑のショパン、情熱のタンゴ。と題し、ピアノ独奏による様々なジャンルの音楽をお楽しみいただきます。時、8月27日金曜日、午前11時から正午。ところ、文化会館花勝負ホール。内容、出演者、武田恵里子、ピアノ。費用は無料、全自由席です。お問い合わせは文化会館パティオ地流。電話 83-8100 へどうぞ。
講座教室のお知らせ。夏の妖怪教室。妖怪ってそもそも何だろう。妖怪先生が知立市をはじめ愛知県にまつわる様々な妖怪に関するお話を紹介します。時、8月15日日曜日午前10時から11時。ところ図書館視聴覚室。講師島田直之さん、愛知妖怪保存会共同代表。対象、小学生以上。定員先着順で20人。費用無料です。申し込みは8月1日日曜日から図書館カウンターへ。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。知立市と愛知教育大学との連携公開講座。時、9月11日土曜日午後1時から2時30分。ところ、中央公民館中会議室。内容、テーマ、少年司法制度を考える。弱い立場に追いやられがちな少年、中でも非行に陥った少年について考えることにより、今自分が生きている社会に存在する問題に目を向けます。講師、大塚恵里子さん。対象、高校生以上。定員先着順で20人。持ち物、筆記用具、マスク、館内では常時着用してください。費用300円。講座当日に集金します。申し込み8月1日日曜日から31日火曜日に電話または直接中央公民館へ。お問い合わせは中央公民館内障害学習スポーツ科障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。月曜日は休館です。ジョン先生と学ぶ英会話中級編。毎回好評を博しているジョン先生の英会話講座を9月に開催します。ステイホームで英語を話す機会が減ってしまった人、英語でおしゃべりを楽しみたい人、ジョン先生の楽しい英会話講座に参加してみませんか。時、9月の毎週土曜日全4回、午前10時から11時30分。ところ、中央公民館2階中会議室。講師、ジョン・レベリーさん。対象、中学生以上で簡単な日常英会話ができる人。定員、先着順で15人。費用、1500円、4回分です。
申し込みお問い合わせは8月4日水曜日から18日水曜日に電話で共同推進課内国際交流協会事務局電話 95-0144 へお願いします。土曜日日曜日祝日は除きます。手話方針入門講座。手話をご存知ですか？手話は聴覚障害者にとって言葉であり、意思を伝える手段、生きる上で大切なコミュニケーションの一つです。聞こえないとは何かについて理解を深め、手話を楽しく学んでみませんか？時、9月25日土曜日から令和4年3月5日土曜日の土曜日全21回、年末年始等休校日あります。午前10時から正午、ところ生きがいセンターほか。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
健康のお知らせ。命の授業、命のバトンタッチ。命の授業は、6歳までの命を精一杯輝かせた小児がんの少女と家族の命の実話です。講師の実体験に基づいて命についてお話をいただきます。心を揺さぶる感動の講演として、30万人以上を超える人が参加されています。時、9月11日土曜日午前10時から11時30分午前9時30分会場です。ところ中央公民館2階講堂。講師鈴木中人さん、命をバトンタッチする会の代表。定員100人先着順です。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは8月2日月曜日から電話で保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。健康ウォーキング講習会。時、9月7日火曜日午前9時20分から11時。ところ保健センター。内容、健康ウォーキングを楽しく続けるために。講師大野香織さん、健康運動指導士シニアトレーナー。定員30人、持ち物汗拭きタオル、飲み物、室内シューズ。費用は無料です。お申し込みお問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。刈谷トヨタ総合病院医療の知恵袋。目で見る市民公開講座。時、8月20日金曜日から。内容、刈谷トヨタ総合病院のホームページで市民公開講座をご覧いただけます。意外に多い逆流性食道炎。詳細は刈谷トヨタ総合病院ホームページをご覧ください。講師久野武史さん。お問い合わせは刈谷トヨタ総合病院総務グループ、電話 25-9215 へどうぞ。
募集のお知らせ。市民農園随時募集。9月30日まで秋区画の申し込みを受け付けます。日時、利用開始日から令和4年3月31日。なお、利用開始日は個別にお伝えします。内容、募集区画、1区画30平方メートル。対象、市内在住で非農家の人。費用、8月からの利用3330円。9月からの利用2910円。10月からの利用2500円。申し込みお問い合わせは8月2日月曜日から9月30日木曜日の午前9時から午後5時に電話で経済課農政係、電話 95-0153、 土曜日日曜日祝日を除くへお願いいたします。なお、申し込みは1世帯につき1区画、世帯内での利用に限ります。先着順で受け付けます。愛知万博メモリアル第15回愛知県市町村対抗駅伝知立市代表選手候補者募集。時、12月4日土曜日 場所愛地球博記念公園。お問い合わせ、記録会の日程等詳細は障害学習スポーツ課スポーツ振興係、電話 82-5151 へお願いします。
みんなの掲示板。知立山車文楽山町人形連結成45周年記念公演。文楽人形とともに、知立山車文楽の山町人形連が結成して45周年を迎え、福井県鯖江市の近松座を招待し単独公演を行います。ぜひご覧ください。時9月5日日曜日午後1時開演。ところ文化会館花勝負ホール。内容、演目、日高川入り合い桜、あで姿女舞犬ほか。費用は無料です。お問い合わせは山町人形連三浦さんまで、電話 81-0267 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。災害義援金、令和3年2月福島県沖地震災害義援金、市民の皆さん781円。お寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通して全額被災地へお届けします。社会福祉協議会へ現金の寄付、知立ライオネスクラブ様30万円、八田町東長根のお地蔵様1188円、八田町寺前のお地蔵様214円。物品の寄付、匿名の方、食料品、生活用品。ありがとうございました。
絹浦東部広域連合ニュース。消防局からのお知らせ、心肺蘇生法や応急手当を学び、救急隊が来るまで勇気を持って自分のできる手当を行いましょう。絹浦東部広域連合消防局では、多くの人が応急手当を身につけ、救急業務や救急医療への正しい理解と認識を深めていただけるよう、救命講習会を毎月開催しています。救急車の適正利用を考えよう。救急車は限りある資源です。尊い命を救うために救急車の適正利用をお願いします。救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症です。本来救急車を利用する必要がなかった人もいる可能性があります。判断に迷った時は救急相談窓口に相談できます。救急医療情報センター、電話 36-1133、 24時間対応です。症状に見合った最寄りの適切な医療機関を紹介します。小児救急電話相談、#8000 または052-962-9900、毎日午後7時から翌朝8時まで、小児科医師、看護師がお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診できる病院などのアドバイスをします。点検しましょう。住宅用火災警報器、住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。いざという時にきちんと働くよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。設置から10年が経過したものは電池切れに要注意です。住宅用火災警報器は電池が切れると作動しなくなります。大切な家族とご自身のために住宅用火災警報器を点検しましょう。お問い合わせは絹浦東部広域連合消防局予防課、電話 63-0136 へどうぞ。
親子川柳第15回親子川柳入賞作品を発表します。
小学1年子、コロナさん、僕は学校行きたいよ。
母、待ってたね。初夏の朝日とランドセル。
小学2年子供、勉強は？セミも驚く母の声。
母、
すぐやるよ。かより小さい息子の声。
小学4年子供。お母さん、毎日暑くて目がくらむ。
母、私はね、コロナ休みに目がくらむ。
中学3年子供。自粛中、何をやっても飽きがくる。
母、夏休み、自粛したまま秋が来る。
高校2年子供。今日のご飯、私が作る、任せてよ。
母、どこよりも娘の料理が5つ星。以上、親子川柳でした。
第16回親子川柳作品募集。市教育委員会と市青少年健全育成連絡協議会では、家庭での豊かな会話と子どもの健やかな成長を願い、親子で作る親子川柳を募集します。お題をもとに自由な発想で川柳を作って応募してください。入選作品は1月に発表します。今年のお題、1挨拶、2家族、3お手伝い、4交通安全、5コロナウイルス、6オリンピックパラリンピック。募集期限9月1日水曜日まで。対象、市内小中高校生とその保護者。応募点数、子ども1人につき1作品とします。その他、作品の著作権は知立市に帰属します。応募お問い合わせは、所定の応募用紙に必要事項を記入し、障害学習スポーツ課、障害学習係、中央公民館内、電話 83-1165、 月曜休館に提出してください。なお、市内の小中学校及び高校に通っている人は、各学校の担任の先生に提出してください。応募用紙は、中央公民館、沢渡公民館、文化広場、図書館、文化会館、杉薬局、知立福祉アリーナにあります。
レッツ手話、ナンバー28。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。今日は嫌いっていう言葉です。親指と人差し指の指先を喉のところにつけ、パッと開きながら舌斜め前に下ろします。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話95-0118へお願いします。消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談事例をご紹介しています。メガネ型の拡大鏡を着用したまま歩くと危険です。相談内容1。父がメガネ型の拡大鏡を着用したまま歩いたところ、段差で転倒し肋骨を骨折した。当事者80歳男性。事例2。メガネ型の拡大鏡を30分ほど使用したところ、外した後目の焦点が合わず吐き気を催し、しばらく横になるほど気分が悪くなった。60歳代男性。アドバイス、メガネ型の拡大鏡は手の届く程度の距離にあるものを拡大してみるための商品で、視力を矯正するものではありません。困った時はトラブルが生じた場合は、消費生活センターなどにご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195 へどうぞ。毎週月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。愛知県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日の 午前9時から午後4時30分と、土曜日、日曜日は午前9時から午後4時までです。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。 以上で暮らしのお知らせを終わります。
中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場、後期講座受付開始。抽選申し込み期間、8月13日金曜日から29日日曜日。申し込み、受付期間中に抽選申し込み書に記入の上、中央公民館、沢渡公民館、知立文化広場のいずれかでお申し込みください。申し込み多数の場合は、初めて受講する人を優先に代理抽選を行います。申し込み書は各施設にあります。講座を実施する施設に限らず申し込み可能です。午前8時30分から午後9時、沢渡公民館、電話 83-0676、 午前9時から午後5時、知立文化広場、電話 83-2673、 午前9時から午後5時、いずれも月曜は休館です。対象、市内在住、在勤、在学の人、かつ講座ごとに定める対象者。結果発表、9月7日火曜日から講座実施施設の1階ロビーおよび市ホームページで結果を発表します。必ず各自でご確認ください。なお、最小講座開催人数10人、定員10人以下の講座は7割に満たない場合は中止します。二次募集、定員に満たない講座は9月7日火曜日から12日日曜日に二次募集を各講座の実施施設のみで行います。先着順です。費用、各講座の初回日にお支払いください。当選結果発表後のキャンセルは、講座準備の状況により教材費を頂戴する場合があります。中央公民館の講座、
始めよう運動習慣、楽しいエクササイズ。誰もが知ってるあの曲で、ゆったり系、元気系ダンスやチェアエクササイズ、遊び要素の運動なども。終わりはヨガのストレッチで癒されて、いつからでも、いくつからでも始められます。曜日、水曜日10回、時間10時30分から11時45分、教材費2500円、10回分です。対象一般、定員40人。気候、心身のバランス、自然治癒力、免疫力を活性化させて健康レベルの向上を目指す健康法です。なお、素足で行います。曜日、金曜日10回、時間10時から11時30分、教材費無料です。対象一般、定員30人。ヨガ&ピラティス、初心者でも気軽にできる簡単ヨガとピラティスです。体幹を鍛えて若々しい体に。曜日、火曜日8回、時間13時30分から15時、教材費1000円、8回分。対象一般、定員40人。お仕事帰りのヨガ、普段使っていない筋肉を動かしたり、深呼吸をしながら心身をほぐしたりして、お仕事帰りにリフレッシュしましょう。ご夫婦や男性のみの参加も大歓迎です。曜日、木曜日6回、時間18時45分から19時45分、教材費500円、6回分。対象18歳以上、高校生は参加できません。定員30人。知立文化広場の講座、華やかに艶やかに、初めてのフラメンコ。全く体を動かしたことのない人でも大丈夫。情熱の音楽に乗せて楽しく踊りましょう。持ち物、太めのヒールパンプス、甲が止められるタイプか、ショートブーツある人、運動靴でも可能です。曜日、木曜日8回、や時間10時30分から11時50分、教材費無料です。
対象一般、定員10人。お問い合わせは中央公民館内障害学習スポーツ課障害学習係、電話 83-1165 へお願いします。
シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。街角運動教室に参加しませんか？コロナ禍で体の衰えを感じている人はいませんか？この機会に週1回の運動を習慣にしましょう。理学療法士、健康運動指導士等の体操教室でいつまでも自立して元気に過ごせる健康な体づくりを目指します。ぜひご参加ください。なお、マスクの着用と検温にご協力ください。対象、市内在住の65歳以上の人、持ち物、タオル、飲み物、運動ができる服装、運動靴、マスク、費用は無料です。申し込みは不要ですが、老人福祉センターは申し込みが必要です。1、市内在住者向け、福祉の里八田、毎週木曜日午前10時30分から11時30分、先着順に30人。プラザ昭和、毎週火曜日午後1時30分から2時30分、先着順に15人。老人福祉センター、毎週金曜日一部午後1時30分から1時55分、二部午後2時から2時25分、各12人。申し込みは老人福祉センター、電話 55-1804 へお願いします。なお、祝日、年末年始を除きます。2、各地区在住者向け。各地区の人を対象に公民館等で実施しています。詳細は実施地区の回覧板をご確認ください。実施地区、八橋地区、牛田地区、上重原地区、山町地区、工房地区、大工事地区、中山地区、長篠地区、新林地区。3、参加が難しい人向けに自宅でできるストレッチ体操もあります。お問い合わせは長寿介護課、地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。
8月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順にお知らせします。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と午後1時から4時。外国人相談コーナー、電話 83-1111。市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から4時。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー 83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曓日午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業者向け経営相談、予約が必要です。金曜日午前9時から午後5時。いずれも経済課 95-0125。 税務相談、8月20日金曜日午前9時から11時。税務課 95-0116。 教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時。学校教育課 0395-0136 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0120、手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日午前9時から正午、福祉課、女性悩み事相談、第2・第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、共同推進課95-0144、保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。8月10日火曜日午後2時30分3時、定員各1人、保健センター 82-8211、 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。8月3日火曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337、 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも8月11日水曜日午前9時から11時30分。絹浦東部保健所 21-9338。福祉の里、安田での相談。心配事相談、人権相談。第1、第3火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要です。第2・第4木曜日午後1時から4時、結婚相談、火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、社会福祉協議会 82-8833。 なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上です。
今月の納税等、納期限は8月31日火曜日です。私権民税、普通徴収2期、国民健康保険税、普通徴収2期、介護保険料、普通徴収2期、後期高齢者医療保険料、普通徴収2期、市政収納窓口開設日、8月15日日曜日、午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。8月は第3週の開設となりますのでご注意ください。ポルトガル語等での対応も可能です。お問い合わせは税務課、長寿介護課、国保医療課まで。
8月の健康ガイド。成人健診、集団健診8月9月分。検査方法、対象、受診料、ところの順にお知らせします。なお、8月6日金曜日はレディース健診日で女性のみ受診可能です。18歳から39歳健診、18歳から39歳、700円。8月6日金曜日、刈合歯科医健診センター。9月4日土曜日、刈合歯科医健診センター。なお、治療師国保加入者は無料です。胃がん検診、40歳以上500円。8月6日金曜日、刈合歯科医健診センター。9月4日土曜日、刈合歯科医健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。大腸がん検診、40歳以上300円。8月6日刈谷医師会健診センター。9月4日刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。肺がん結核検診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上無料。2、核単細胞診検査、胸部 X 線撮影受診者のうち40歳以上希望者300円。 8月6日金曜日、刈谷医師会健診センター。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。子宮頸がん検診、20歳以上の女性500円。8月6日金曜日、刈谷医師会健診センター。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。乳がん検診、40歳以上の女性1100円。8月6日金曜日、刈谷医師会健診センター。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。前立腺がん検診、50歳以上の男性400円。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人無料。8月6日金曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。骨粗しょう症検診、20歳以上300円。8月6日金曜日、刈谷医師会健診センター。9月4日土曜日、刈谷医師会健診センター。9月17日金曜日、パティオ治療。時間はいずれも午前です。申し込み、刈谷医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話 0569-27-7890。 受付時間、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日午前9時から正午。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人は費用免除になります。個別検診、6月から指定医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、6月から刈谷医師会検診センターで市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込み、刈谷医師会健診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010。 受付時間、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時、土曜日は午前9時から午後3時です。検査のお知らせ、内容、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。第1、第2火曜日、午前9時から11時。エイズ夜間検査、第3月曜日、午後6時から7時。なお、エイズは匿名です。即日検査ができます。肝炎夜間検査の結果は1週間後。お問い合わせは、電話 21-4797 へどうぞ。検便、井戸水検査等、有料です。試験検査課、電話 21-9353 へお問い合わせください。以上、絹浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。
歯科健康診査はお済みですか？保健センターと治療師歯科医師会では、対象者の人に市内指定歯科医院で歯科健康診査を実施しています。この検診は虫歯のほか、歯周病の有無も分かり、口の中の状態を確認することに役立ちます。受診期間は9月末までです。いつまでも自分の歯で食べる楽しみを享受できるよう、まだ受けていない人はぜひ検診を受けましょう。なお、対象者には3月下旬に検診案内券、受診券を送付しています。紛失された人や 転入された人はご連絡ください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナーシリーズ76、ネット依存症について知っていますか？ネット依存症。ネット依存症が与える影響、体への影響、視力低下、昼夜逆転生活による睡眠障害、体力の低下、社会生活の影響、遅刻、欠席が増えたり、不登校になる、引きこもり、オンラインゲームで無計画にお金を使い、金銭トラブルとなる、心への影響、イライラしたり、無気力になるなど、感情のコントロールができない、思考能力の低下、ネット依存症にならないために、ネットを利用するルールを決める、スマホを常に持ち歩かない、利用時間の記録をつけてみる、ネット以外の楽しみを見つける。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 までどうぞ。以上、8月の健康ガイドでした。
8月当直医当番医、時間外の急な病気怪我などの診察には当番医をご利用ください。以下、平日夜間午後7時から9時、土曜日午後2時から6時、日曜日祝日休日午前9時から正午と午後2時から6時。しか日曜日祝日休日午前9時から午後4時。救急指定病院怪我事故など、日曜日祝日休日午前9時から翌日午前9時。1日日曜日、以下富士病院、電話 85-1000、歯科、工房杉浦歯科、82-5225、救急富士病院 85-1000、2日月曜日、3日火曜日、以下秋田病院 81-2763、4日水曜日、5日木曜日、以下富士病院 85-1000、6日金曜日、以下秋田病院 81-2763、7日土曜日、以下知立団地中央診療所 81-3405、 8日日曜日、以下富士病院85-1000、歯科竹内歯科医院 81-0773、 救急富士病院 85-1000、 9日月曜日、松井医院内科胃腸科 81-0005、 歯科知立京極歯科 82-5030、 救急富士病院 85-1000。10日火曜日、11日水曜日、以下秋田病院 81-2763、 12日木曜日、13日金曜日、以下富士病院 85-1000、 13日金曜日、歯科野村歯科 83-0138、 救急富士病院 85-1000、14日土曜日、15日日曜日、以下秋田病院 81-2763、 14日土曜日、歯科腰尾歯科医院 82-1811、 救急秋田病院 81-2763、 15日日曜日、歯科春田歯科 84-0808、 救急秋田病院81-2763、 16日月曜日、17日火曜日、以下富士病院 85-1000。 18日水曜日、19日木曜日以下、秋田病院 81-2763、 20日金曜日以下、富士病院 85-1000、 21日土曜日以下、松井医院内科胃腸科 81-0005、22日日曜日以下、水野内科クリニック 82-8200、 歯科平松歯科医院 82-0418、 救急秋田病院 81-2763、 23日月曜日以下、秋田病院 81-2763、 24日火曜日、25日水曜日以下、富士病院 85-1000、 26日木曜日、27日金曜日以下、秋田病院 81-2763、 28日土曜日以下、水野内科クリニック 82-8200、 29日日曜日以下、宮谷クリニック小児科 81-0338、歯科グレイスデンタルクリニック 81-8580、 救急富士病院 85-1000、 30日月曜日、31日火曜日以下、秋田病院 81-2763。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時は、あらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休診診療所、刈谷市医師機長、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始、診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号、#8000、または052-962-9900、時間は午後7時から翌朝8時です。専門の相談員の電話番相談が受けられます。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに救急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認は、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。電話をかける時は患者の住所、今いる場所、氏名、年齢、症状、どんな、いつから、電話番号を確認してメモと鉛筆を用意してください。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。
図書館おすすめブックリスト、特集テーマ、開特集。署名、著者名、出版社名の順にお知らせします。ときめく妖怪図鑑、門賀美代子、大和渓谷社。遠の物語、柳田国夫、星の和解。ゆる妖怪カタログ、妖怪文化研究会、川出書房新社。かわいい妖怪画、湯本浩一、東京美術。よろず占い処陰陽屋へようこそ、天野翔子、ポプラ社。つくも神、伊藤優、ポプラ社。古敵の彼方、上橋菜穂子、新潮社。魔性の子、小野冬美、新潮社。源平の風、 斉藤博史、改正者。旧怪談、京極夏彦、メディアファクトリー。妖怪アパートの優雅な日常、光月日の輪、講談社。歌う百物語、佐藤由美代、メディアファクトリー。家森喜多、那須木果歩、新潮社。化け物語、西尾維新、講談社。しゃばけ、畑中めぐみ、新潮社。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。
チルッピチャンネル配信中。チリュウ市マスコットキャラクターチルッピがチルッピチャンネルで動画配信を始めました。
こんな内容を配信するっぴ。チリュウの観光名所、チリュウの特産、他にもチリュウの魅力をたくさん動画で紹介するっぴ。
チリュウ市ホームページチルッピの部屋、またはここに載っている QR コードから視聴できますので、ぜひご覧ください。お問い合わせは経済課商工観光係 0566-95-0125 へどうぞ。
以上で広報地流2021年8月号ナンバー1238の朗読を終わります。朗読は
神谷留美子、
草田百合子、
兵藤真理子、
松尾恵子、
井上典子、
津田和子、
関真澄、
長坂しな子、
神谷吹子
と加藤初美でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だより、シルバーだよりをお聞きください。
身体障害者福祉センターだより、知立市に警報が発令された場合の対応について、暴風警報、洪水警報、大雨警報、特別警報が発令された場合の対応についてお知らせします。なお、特別警報とは大雨、地震、津波、高潮などにより重大な災害の起こる恐れがあるときに警報を発表して警戒を呼びかけます。これに加え、警報の発表基準をはるかに超える大雨や大津波などが予想され、重大な災害の起こる恐れが著しく高まっている場合、特別警報を発表し、最大級の警戒を呼びかけます。特別警報が発表されたら、直ちに地元市町村の避難情報に従うなど、適切な行動をとってください。気象庁ホームページより。一般団体利用、午前9時に発令されている場合は原則として利用を中止とさせていただきます。また来館後に発令された場合は警報が解除され安全が確認されるまで館内で待機していただきます。講座など、午前の講座について午前9時に発令されている場合は中止とさせていただきます。午後の講座について午前11時に発令されている場合は中止とさせていただきます。なお、講座開始後に発令された場合は中止し、警報が解除され安全が確認されるまで館内で待機していただきます。
8月の身体障害者福祉センター予定。8日日曜日山の日、ボッチャ、13時30分から15時。以上です。ボッチャ教室は随時参加者募集中です。小さなボールをつかむことができればどなたでもできるスポーツです。私たちと一緒に楽しみませんか。お申し込みお問い合わせは知立市身体障害者福祉センター、電話 55-1804 です。以上で身体障害者福祉センターだよりを終わります。
社協だより、マスク越しのコミュニケーション、マスクで声が見えない。マスク着用が日常になった毎日、 日々のコミュニケーションで困っていませんか？言葉は聞いて伝わるだけでなく、見て伝わるものでもあります。マスクで口元が隠れると、声が見えにくくなってしまいます。表情がわかりにくい。目は口ほどにものを言うというけれど、怒ってる？笑ってる？口元は大事だよ。口の動きが見えない。日本人はジェスチャーが少ないから、誰がいつ話しているのかわからないよ。声がこもって聞こえづらい。相手の話している内容が正確に聞き取れないよ。感染症対策で不便さはあるけれど、思いやりの心で工夫してコミュニケーションをとってみよう。どうすればうまくコミュニケーションが取れるかな？工夫できることを考えてみたよ。マスク越しでも伝わるよ。マスク越しのコミュニケーションでも工夫次第で声だけでなく気持ちを伝えやすい方法があります。工夫できることをまとめてみました。ジェスチャー。手の動きなども合わせて伝えてみましょう。身振り手振りで表現するとイメージしやすくなります。アプリを活用。スマホのアプリや音声認識文字変換機など会話を文字に変えてくれる機能を活用することができます。手話。手話で簡単なコミュニケーションをとってみませんか？知立市では2018年に知立市手話言語条例が制定されています。筆談コミュニケーションボード。書いて伝えたり、指差しで伝えたりすることができます。透明のマスク。口の動きが見えて分かりやすくなっています。口の動きを見て言葉を読み取ることができます。以上、写経だよりでした。
シルバーだより、知立。選定作業の申し込み案内。今年も昨年度と同様、約3ヶ月ごとの4回に分けて受付をします。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
知立市シルバー人材センターでは、こんな仕事をしています。受付事務。夜間・休日の開館受付をしています。利用者の方へ鍵や備品を貸し出したり、会議室の予約を受け付けたりします。夜間といっても22時ごろまでの仕事がほとんどで、宿直業務はありません。ともちゃん、子ども用品リサイクル。生きがいセンターの2階で不要になった子ども用品、服、おもちゃ、ベビーカーなどを引き取りまたは再販売しています。運営方針や営業形態などは会員主体で決めています。対面対応なので人と触れ合うのが好きな会員が多いです。襖、障子、網戸の張り替え。シルバー人材センターの横にある作業棟で襖、障子、網戸の張り替え作業を行っています。依頼を受け付け次第の作業になりますので、毎日作業を行っているわけではありません。経験のない人でも、熟練会員の指導を受けながら技術を磨き、作業に従事することができます。お掃除。一般家庭からマンション、企業事務所、工場などの清掃をします。特殊な清掃でなく、日常生活でできる範囲の掃除を真心込めて行います。屋外の清掃については、熱中症などのリスクに配慮し、時間に融通が効く仕事が中心です。掃除用具は基本的にシルバー側で用意します。洋服リフォーム。生きがいセンターの2階で洋服直しの受付と作業をしています。現在の営業は月曜日、木曜日、金曜日の9時から16時です。状況による変更があります。裾直し、ファスナー交換、ウエスト出し、破れ直し等を行います。現在、和服は対象外です。和服直しのできる方、待っています。 選定、一般家庭や法人、公共施設等の選定をしています。毎年3月頃に学校の木をお借りして選定講習会も開いています。講習会の参加募集は時期が近くなったら広報に掲載しています。初心者で入った会員さんも先輩のサポートで活躍しています。草取り、草刈り、一般家庭や法人、公園等の雑草を取っています。屋外作業になりますので、夏場は午前中で作業を終えるなど工夫して熱中症対策に努めています。草刈りの機械はシルバー所有のものを使用し、会員の負担はありません。何歳になっても続けられる仕事として人気があります。講座の先生、生きがいセンターの講座室で会員がこれまでの特技、経験を生かして講座を開いています。月1回から2回、年間を通して教えており、生徒さんは初めての方からリピーターの方まで様々です。現在20種類以上の講座がありますが、さらなる講座の充実を図っています。その他、特殊技能を役立てたい方は、まずはご相談ください。ミシン修理、随時依頼受付中。刃物研ぎ、毎月第1、第3火曜日など、経験を生かして会員が活躍中です。60歳からの仕事、始めませんか？知立市シルバー人材センターでは、一緒に働く仲間をいつでも募集中。興味がある方は、まずは事務局まで電話をください。最短日の入会、説明会をご案内します。応募資格、知立市在住の60歳以上で、健康で働く意欲のある人、仕事の経験がなくても大丈夫。健康づくりにぴったり。入会説明会、毎月第2、第4火曜日、午前10時から、予約がなくても受けられます。連絡先、知立市安田町泉43番地1、生きがいセンター内、電話82-5800。以上、シルバーだよりでした。
各回の受付開始日と作業期間の順にお知らせします。1回目、受付開始日、令和3年8月17日火曜日、おおよその作業期間、10月から1月。2回目、11月19日金曜日、2月から3月。3回目、令和4年2月15日火曜日、4月から6月。4回目、5月17日火曜日、7月から9月。受付、9時から17時。お電話または直接センター事務所窓口へ。電話番号82-5800。所在地、知立市安田町泉43番地1。注意として、各回の予定件数に達した時点で申し込みを締め切らせていただきます。お電話が混み合い、つながりにくい際は、何度かお問い合わせいただくとつながる場合がございます。また、令和3年8月受付分より、料金の一部改定を行います。ご了承いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地。電話0566-83-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
夏一番、赤いスイカの贈り物。朝の目覚めにガブリと食す。冷たくって赤いスイカを食べながら、子供の頃に縁台に並んでかけ、種の飛ばし合いをしたことを思い出しました。
夏は暑いのは当たり前。食べ物の工夫、部屋の温度調節など、自分でできることをしっかりと心がけて過ごしましょうね。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話 0566-82-3339 までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。